一周ツイッター、コロン、COVID に関する真実の情報を投稿した後、沈黙、カッコ、ニュース G 翻訳、カッコ、ナチュラルニュース、COVID-19 の方針、診断、及び、スラッシュ、または治療に関する真実の声明を投稿したことでツイッターから不当に禁止されたという3人の医師が、正義を求めてソーシャルメディアの巨人を訴えています。博士ロバート・マローン、ピーター・マカロー、ブライアン・タイソンは、カリフォルニア州上級裁判所に訴状を提出しました。ツイッターは、彼らの声を黙らせ、公式の検証済み、バッジの提供を拒否することにより、独自の条件とポリシーに違反したと主張しています。原告はまた、ツイッターの行動が彼らに害を及ぼしたと述べており、彼らがフォロワーと再接続できるように、ツイッターにアカウントを再開するよう命じるよう裁判官に求めている。3人の医師全員が BRIANM、ガリエと MATTHEWP、タイソンによって代表され、後者は5月12日にツイッターの取締役と管理エージェントに手紙を送り、これら3つのアカウントと他の2つのアカウントを確認済みですぐに復元するように要求しました。バッジ、会社は応答しなかった。タイソン博士とは関係のない弁護士であるタイソン氏は、ツイッターは民間企業であり、理由の遺憾を問わず、ユーザーアカウントを停止できることを認めた。しかし、ツイッターは、プラットフォーム上の COVID-19 の誤報を制限するために特定のコミュニティ標準も実装しており、ツイッターは、それらの条件に従う必要がありました、と彼が付け加えました。この訴訟が成功すれば、ツイッターに広範囲にわたる影響を与えるでしょう。ツイッターのコンテンツモデレーション条件には、効果のない治療や誤った診断基準の削除手順、及び情報を誤解を招くものとして、ラベル付けするための措置が含まれていると、苦情は付け加えています。会社はこれらの手順に従わず、代わりにいわゆる誤解のストライキ方針に従うのではなく、3人の医師と他の多くの人に斧を与えました。COVID-19 の誤解を招く情報ポリシーに違反した場合の結果は、違反の重大度と種類、及びアカウントの以前の違反の履歴によって異なります、とツイッターのウェブサイトは述べています。アカウントがこのポリシーに繰り返し違反している場合は、ストライキシステムを使用して、さらに強制措置を適用する必要があるかどうかを判断します。ストライキ1には、アカウントレベルのアクションなしが含まれ、その後にストライキ2の12時間のロックが続きます。ストライキ3の結果、さらに12時間のアカウントロックが発生し、ストライキ4の7日間のアカウントロックが続きます。ユーザーのアカウントは永続的に一時停止されます。つまり禁止されます。原告はツイッターを利用して公正かつ誠実にその条件を施行したと述べていますが、当社はそうしなかったと述べています。COVID に関する真実の情報をツイートすることは、ツイッターの利用規約、コミュニティの基準、コンテンツのモデレーションポリシー、または誤った情報のガイドラインに違反しないと彼らは言います。これらの医師のいずれも、虚偽または誤解を招く情報を投稿していませんでした。また停止前に5回のストライキを受けていませんでした、と弁護士のタイソンは手紙に付け加えました。ツイッターが独自の COVID-19 誤報ガイドラインに違反し、博士のアカウントを停止したのは偶然ではありません。ゼネンコ、マローン、ベアード、タイソン、マッカロー。すべての原告は免許を持った医師であることに留意してください。彼らは立派な人々であり、プランデミック全体で意地悪な人や企業のアカウントを閉鎖し、そのルールやポリシーを不当かつ差別的な方法で適用するツイッターの検閲トロールとは異なります。成功すれば、この訴訟はソーシャルメディアの言論の自由の宣言となり、会社が不当に標的にした他のツイッターユーザーからの他の訴訟につながる可能性があります。これらの意思は単なる真実の語り手です、と原告について大紀元時報にコメントした。私はこれらの意思が投稿したと思われる虚偽または誤った情報をツイッターに公開してほしいと思っています。見せて別の人は、これらの意思はイデオロギー的動機による嫌がらせを訴えることもできるかもしれないと書いています。